さて、今回はいくつか資料をもとにですね、NRW 州のビジネス環境を、深く見ていきたいと思います。
はい。
具体的には、NRW 州で長く活躍されている大和聖光さんへのインタビュー、それからケルン氏の概要、
ええ、
そして最近ちょっと動きがありましたグリーンディール関連の規制緩和、このあたりからあなたのビジネスにとって特に大事なポイントを、探っていきましょうか。
そうですね。掘り下げていきましょう。
では早速、大和聖光さんから。NRW 州でなんと40年の歴史があると。
40年長いですね。
主力製品は産業用の組み合わせ測り。食品とかをこう早く正確に測る装置ですよね。
ええ、そうです。
欧州統合が進む、まさにその時期にこの技術で、市場に入られた。
なるほど。
ただ興味深いのが、その内にもスーパー向けの商業用測りで、すでに欧州での経験があったということなんですよね。
ああ、そうなんですね。下地があったわけだ。
ええ。で、通貨統合なんかを経て、今の主力製品に、軸足を移したと。この変化への対応力ですかね。
それは大きいでしょうね。特に食品機械の分野だと、ドイツとか欧州って、ご存知の通り、トップメーカーが本当に多いですから。
競争が激しい。
ええ。その中で40年やってこられたっていうのは、やっぱり長期的な視点と、その時々の変化に合わせた、戦略の柔軟性、これがあったからでしょうね。
清水社長、中村顧問、山本取締役、役職は当時、の話からもそのあたりが伺えますね。
ええ。今後の目標としても単に売るだけじゃなくて、ドイツの拠点を、その顧客の課題解決のための情報収集とか分析、新しい製品開発の、ハブにしていくんだと。
ハブですか。
ええ。会社全体の海外売上比率を高めて、技術力で世界市場を取っていくと。そのための人材とか設備投資も考えてらっしゃる。非常に明確なビジョンですよね。
なるほど。企業が根付くにはやっぱりその土壌も大事ですよね。次は地域 NRW 州最大の都市ケルンを見てみましょうか。
ケルン、いいですね。
大聖堂はもちろん有名ですけど、経済都市としてもすごく活気がある。
国際的ですしね。
そうなんです。物流、IT、メディア、ライフサイエンス、科学、本当にいろいろな産業が集まってます。
ケルンメッセもありますし。
あ、そうですね。巨大な見本市会場。それからヨーロッパの中心っていう立地を生かした物流の強み。これも大きい。
ええ。
数字で見るとその勢いがよくわかります。過去10年、例えば化学産業、雇用者数がなんと 72% も増えてるんです。
72%。しかもドイツ全体では確かマイナスでしたよね。
そうなんですよ。ドイツ全体ではマイナス 7% の中でのこの伸びです。あと、化学、工学、医学系の研究開発、R&D ですね。これは 130% 増。
130?
ドイツ全体の伸びが 32% 増ですから、いかにケルンが突出してるか。
これはすごいですね。この背景には、やっぱり充実したエコシステムがあるということでしょうね。
エコシステム？
ええ。例えば、ランクセスみたいなグローバル化学企業とか、エネルギーのラインエネルギー、メディアの RTL。
大手企業が集まっている。
それに加えて、ケルン大学とかケルン応用科学大学、あとバイオ系のバイオキャンパスコローン、こういう優れた大学とか研究機関がたくさんある。
なるほど。
これが質の高い人材の供給源になったり、あるいは企業と大学が連携して新しいものを生み出す、いわゆる産学連携ですね。その土台になっているわけです。
その研究開発の伸びは素晴らしいですけど、具体的に、例えばこれから進出しようって考える企業は、どういう恩恵を受けられるんでしょうか？
そうですね。例えば、化学、素材、メディカルテクノロジー、食品関連、それから最近重要度が増しているサステナビリティ、このあたりの分野だと、大学との共同研究を進めたり、専門的な知識を持った人材を採用したりっていう面ですごく有利な環境だと思いますよ。地域のネットワークが活かしやすいというか。
なるほど。ネットワーク。
ええ。
そしてもう一つ、最近の大きな動きとして、規制環境の変化。これも見逃せませんね。
ああ、グリーンディールの話ですね。
そうです。欧州全体で進む気候中立を目指すグリーンディール。当初は産業界からちょっと負担が大きいんじゃないかっていう声もありましたよね。
ええ、ありましたね。
で、ここからが注目ポイントなんですが、EU とドイツ政府が2025年の6月に方針を少し修正したんですね。
はい。
環境目標は維持するけれども、もっと柔軟に投資を後押しするような、 そういうアプローチに変わってきた。NRW 州みたいな産業が集まっている地域には、これはかなりいいニュースじゃないかと。
そうですね。具体的に中立的な視点から主な変更点をいくつか挙げますと、まず補助金ですね。
補助金。
ええ、CISAFっていう新しい枠組みができて、これによって特にグリーン技術関連のプロジェクトへの国の援助、まあ、補助金が2030年末までより早く、そして大規模に承認されやすくなります。
スピードと規模感ですか。
そうです。次にエネルギーコスト、これは大きいですよ、
ね、やっぱり気になりますよね、コストは。
ドイツ政府は電力税を恒久的に引き下げる、2026年から年間約39億ユーロ規模、それから送電網の利用料も補助する、年間約65億ユーロ規模。
恒久的にですか。
ええ、産業界全体で見ると年間で最大100億ユーロ、日本円でいうと1兆数千億円規模ですかね。そのくらいの負担軽減になる可能性がある。
1兆円超え、それはかなり大規模ですね。
ドイツの産業支援策の中でもこれはかなり大きなものです。特にエネルギーをたくさん使う企業、まあ、約2200社あると言われていますが、そういった企業は今後3年間電力価格が最大で 50% 補助される可能性もあるようです。
半額ですか。それは直接コスト競争力につながりますね。
まさに。それからもう一つ、許認可の迅速化。
ああ、これも大事ですね。
再生可能エネルギーの施設とか関連する産業インフラを作る時のプロセスがスピードアップされます。これも投資を進める上では重要です。
なるほど。規制緩和はまあ基本的には良い話だと思うんですが、一方でこう変化が激しいとかえって将来の計画が立てにくいみたいな見方もあるんじゃないですか。
それは重要なご指摘ですね。変化はもちろんチャンスですけど、同時に不確実性もまあありますから、
ええ、
だからこそこれらの規制緩和とか支援策が自社のビジネス、そのコストとかリスク、将来の競争力、投資判断に具体的にどう影響するのか、特に NRW 州のような産業が盛んな地域でどんなチャンスやあるいは課題が生まれるのか、これをしっかり見極めることがますます重要になってくると思います。
なるほど。今日のお話をこうつなげて考えてみると、まず大和製鋼さんのような変化に対応しながら長く成功している企業の事例がある。
ええ。
そしてケルンのように多様な産業と研究機関が集積した強い地域基盤がある。
はい。
さらにグリーンミール修正のようなビジネス環境をより良くしていく政策の動きもあると。これらがこう合わさって今の NRW 州にはなんだか独特のダイナミズムみたいなものが生まれている感じがしますね。
まさにおっしゃる通りだと思います。確立されたその強固な産業基盤という安定感の上に新しい成長のチャンスが生まれてきている。
安定と変化が共存している。
ええ、NRW 州は今非常に魅力的な地域と言えるんじゃないでしょうか。
リスナーの皆さんのビジネスの関心から見てどのあたりが特にこう響きましたでしょうか。
そうですね。
本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。最後に一つ、ちょっと未来を見据えた問いかけをしてもよろしいでしょうか。
はい、ぜひお願いします。
大和製鋼さんは40年間特定の技術と顧客との長期的な関係構築に力を入れてこられたように、そして今、政策がサステナビリティ技術への移行を後押ししている中でですね、これから NRW 州でビジネスを始める企業にとって、どんな新しい種類の長期的な競争優位性っていうのをつくことができる可能性があるんでしょうかね。
なるほど。新しい競争優位性ですか。考えさせられますね。もし、今回の内容、特にケルンの情報ですとか規制緩和についてもっと詳しく知りたい、あるいは NRW 州でのビジネスについて具体的なご質問などがありましたら、どうぞお気張りに私たち NRW グローバルビジネスジャパンの東京オフィスまでお問い合わせください。
お待ちしております。
連絡先はウェブサイトでご確認いただけます。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。